私の信仰物語を語らせていただきます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。使徒の働き16章31節の御言葉です。神様が私になしてくださったことを語らせていただきます。私は若い頃少し聖書を学んだことがあり、創世記や出エジプト記をほんの少しだけ学びましたので、聖書ってこういうことが書いてあるんだなということが少し分かりました。でもそれだけのことでしたので、続けて教会に行っていろいろなお話を聞きたいと願っておりましたが、我が家で最初に教会というところに足を踏み入れたのは私ではなく、今は亡き夫富室正蔵でした。夫はキリスト教のに関心があったわけではなく、聖書の知識も全く持っていなかったのですが、当時スイスの関連会社の研究を共同で行うために長期出張を命じられて、ドイツ人宣教師にドイツ語を教わりたいために特別伝道集会に出席したというのが始まりでした。何はともあれ、夫が教会に足を踏み入れたことがキリスト教との関わりの始めとなりました。その後ドイツ人宣教師のメンツェル宣教師が何度も我が家を訪れて、たどたどしい日本語でロマ書のことやらヘブル書のことを、難しいところをお話ししてくださったのですが、夫も私も何のことなのかさっぱりわからない状態でした。でも夫が教会に行き始めたことで、私は教会に行きやすくなったと思い、二人の幼児を連れて、長男次男を連れて日曜礼拝に出られるようになりました。夫の留守中、私は婦人の友の愛読者の会に入会し、合理的な家事の運び方やら子育ての大切さやいろんなことを教えていただきました。その中で友の会の創設者でいられる上本子さんの信仰編の中にこんな言葉があることに心が向けられ、もっと深く聖書を学びたいという気持ちが強くなりました。その言葉というのは、人間は自分に絶望することなしに神に出会うことはないという言葉です。私は勉強会を経て洗礼の恵みに預かり、感謝と喜びの信仰生活を送っておりましたが、何年か経って教会の役員の御用をさせていただくことになりました。この時に上本子さんの先の言葉が現実のものとなり、もう教会に、行くことができないかと思うほどに悩みました。牧師先生や教会役員の方にもいろいろとご迷惑をかけました。しかしある時の牧師先生のメッセージで、イエス様を知らないと言ったペテロという弟子に、 の方にイエス様が目を向けられて、愛の眼差しを向けられたということが語られ、その眼差しはこの自分にも向けられていると分かり、本当に涙を流し悔い改めとともに信仰生活を再び新たに始めることができました。夫は出張から無事帰国しましたが、当時日本は右肩上がりの高度経済成長の時期であり、会社の仕事が大変忙しくなって、礼拝にもほとんど出ることができなくなりました。その間、長男、次男、長女を連れ、それぞれ教会学校や中学生会や高校生の集まりのハイビーエーに休むことなく通うようになり、日曜日は夫一人が留守番ということが多くなりました。舞鶴の義父、主人の父ですけど、養父なんですけれども、一人残った、その義父が亡くなり、一人残された義母も義母を介護するために、私は舞鶴と横浜を夜行バスで行ったり来たりの生活となりました。40年近く住み慣れた横浜を離れ、慣れない舞鶴の農家の嫁として舞鶴に帰ってくることは大きな抵抗がありましたが、結婚前にこれも約束したことでしたので、我慢して農作業に一生懸命励みました。その後何年か経って夫もようやく定年を迎え、舞鶴に戻ってきました。高橋頼夫先生ご夫妻、頼夫先生、吉江先生ご夫妻が赴任してこられ、我が家で家庭集会が持たれることになりました。夫もずっとその集会に出席することになり、共に親しく聖書の学びを分かりやすく解説してくださいました。夫は次第に心が開かれていったのだと思います。吉江先生は暑い日も寒い日も峠を越えて自転車で我が家に来てくださり、そんな中で先生が聖堂さん、イエス様を信じませんか、救い主として受け入れませんかと聞かれると、夫ははいとはっきりした声で返事をしました。聖霊が夫の心に働いてくださったためです、くださったのだと思います。40年近く祈ってきたことを神様はお聞き届けくださったのだと感動と感謝で、本当に神様に喜びの祈りを捧げました。2013年のクリスマスに受洗いたしました。夫83歳の時でした。夫は4歳の時、子供のいない富室家に養子として引き取られ、そういう経緯がありまして、富室家の後を継ぐということが大きな責任だったのです。それで仏教からキリスト教に修士外といいますか、 イエス様を信じることは本当なら難しいことだと思っておりましたが、神様が働いてくださったことで、どういうわけか本当にあまりにも簡単に夫もクリスチャンとなり、私もクリスチャンでクリスチャンホームを築いていくという新しい祈りがまた始められました。お寺にもそのことをお話しし、葬儀もキリスト教でやりましたし、納骨も教会のお墓に納骨させていただきました。すべて神様が備えてくださったこと、くださったことなので、神様のそのご真実に感謝します。今の生活が守られ支えられていることも深く感謝しております。神様のお約束は本当だったのです。娘が横浜から帰ってきて、私たちの面倒を、私の面倒を見てくれておりますことも、本当にこれは神様の、なされた大きな恵みです。長男次男は残念ながら高校卒業と同時に礼拝に出なくなり、教会から離れてしまいました。長女は大学卒業後と同時に洗礼を受けました。今は長男次男とその家族のために祈っております。私は限りない愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。これはエレミア書31章の3節の口語訳の御言葉です。夫が高橋先生ご夫妻には世話になったなぁとよく言っておりまして、そのことを聞いておりましたので、先生ご夫妻にこの言葉をお伝えしたいと思い、ちょうど私も89歳の誕生日を迎え、これからもそんなに先は長くないなぁと思いましたので、思い切ってこの9月の3連休に娘に函館中央教会に連れて行ってもらいました。函館は思ったより近く、高橋先生ご夫妻や教会の皆様と良いお交わりをさせていただき本当に感謝しました。教会員の数は、これは函館中央教会の庭に咲いているコスモスで、すごくきれいによく手入れがなされているなと感じました。函館中央教会は人数はそれほど多くありませんけれども、礼拝に出席させていただき証しもさせていただきました。そして共に主のイエス様をあがめることができました。礼拝後は愛参会で親しくお交わりをし、北海道のお野菜やお魚のたっぷり入ったジャパニーズポトフを丼いっぱいに入れていただき、本当に心も体も十分に満たされて、本当に楽しい時を過ごさせていただきました。70代の婦人の方も多く、中には 会の会員でいらっしゃる方も2人ほどおられて話が弾みました。先生ご夫妻も教会員の方々と伝道に励んでおられる姿を見させていただき心から感謝しました。礼拝の後、大沼国定校、あ、これは教会員の、方々です。で、私も証もさせていただきました。これは礼拝の後、大沼国定公園というところに案内していただいて、その噴火によって湖がたくさんあちにもこちにもできて、そして山の形もちょっと尖った山が遠くに見えますけれども、そういう景色のすごく素晴らしい、ところで国定公園になっているんですけれども、この間のテレビでは、日本の観光都市で1位なのが函館なんだそうです。で、その一つを見せていただいて、いやー、函館って素晴らしいなと思いました。その後また許されるならば函館に行きたいなと強く願わされて帰ってくることができました。9月13日に、先ほども道を姉妹におっしゃいましたけれども、谷口邦彦兄弟のお姉様の谷口玲子姉妹が召され天に召されました。口数が大変少ない静かな姉妹でしたが、神のため人のために生きられた生涯だったと思います。親愛教会の牧師先生でいらっしゃる大津先生が録音されたその玲子姉妹の玲子姉妹が召される直前のお声を聞かせていただきました。天国に連れて行ってもらえることを嬉しく楽しみにしていると語っておられました。大津先生にしてほしいことはありますかと問われ、先生は理想の牧師先生です、何もありませんと答えられました。また親愛教会でこれから実施される子ども食堂の名前が子ども食堂団でという名に決まりましたよと先生が言われると、嬉しい嬉しいと心から嬉しそうに喜んでおられました。玲子姉妹のお父様である純牧師先生が子供の頃からずっと少年ダビデの話をよく、聞かせてくださっていたそう、いたそうです。そして、メッセージの中でも少年ダビデのその神様から託されたダビデの働きを語られて、レッド姉妹は成長したりしていかれて、そしてその名が子供食堂ダビデとなったということをすごく喜ばれた。それは本当にレッド姉妹にとって子供食堂にも力を尽くしておられたんだなと思います。この写真は、イエス様が 蘇られて、ルカの福音書24章のエマオの途上っていうところで、二人の弟子が、エマオに向かって歩いている、イエス様の十字架の後歩いている時に、この絵はがきのことが大変レッコ姉妹の心の中に印象深く残っていたんだと思いますけれども、みちみちお話しくださる間、私たちの心はうちに燃えていたではないかという御言葉を麗子姉妹は心に深く刻まれていて、この絵はがきについていろいろお話をしておられる、十分に聞き取ることができませんでしたけれども、このエマオの途上、そしてエマオでレンブラントが描いたエマオの晩餐という、これは絵はがきですけれども、イエス様を中心に二人の弟子と食事を取られたところ、それを麗子姉妹は大変印象深く受け取られてお話をしておられました。その11時間後に天に召されたということです。大津先生はこのような方は初めてだとおっしゃっていました。また葬儀は告別式とは言わず、別れを告げるのではなく、再会の時まで亡くなるを弔うために行う儀式だとも言われました。あまりにも鮮やかではっきりしておられた麗子姉妹の状態は、私に大きな慰めと励ましを与えてくださいました。今は天国でイエス様、またご両親の純先生、八重先生、兄上の雄一牧師と楽しく憩い語っておられるのではないでしょうかと思います。私たちも死を恐れるのではなく、希望を持ってその時を待ち望みたいと強く思わされました。神様がこの私に心にかけてくださったことをお話しさせていただいたんですけれども、不十分な、言い方といいますか、不十分な語り方で申し訳ないと思いますけれども、本当に神様は真実で、こんなものに対して本当に心からの愛を注いでくださるお方だということをはっきりと知らされて感謝し、イエス洗礼を受けたことは本当に恵みだったな、幸せなことだったなと思わせられております。